藤沢歴史探訪、今月は藤沢市における人力車の歴史をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは、江ノ島藤沢ガイドクラブ所属の江ノ島人力車風車の斉藤さんに登場していただいております。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、先週人力車ってどういったものといったところから分かりやすくご紹介していただいたんですけれども、ご紹介させていただいたようにですね、斉藤さん人力車を引っ張っていらっしゃっているということで、乗る側としては人力車、人を乗せてあれだけの距離をいろんなところをこう連れてっていただけるわけじゃないですか。重くないのかなっていうちょっと心配がよぎるんですけれども、実際にこれ人力車ってどうなんですか、重たいんですか。やっぱり
人力車自体が100キロ近いものになりまして、あと乗客のお客様の体重も乗っかるんですけれども、人力車自体の設計作りがやはり日本人が作られたもので、ものすごい便利で、舵棒の高さによってその引き方、引きやすさっていうのが全然違うんですね。技術的にそういったコツをつかめば案外楽に引けたり、はい、そういった特性もあります。
まあ、斉藤さんがね、筋肉があって力が強くてで、まあ、そういった感じではあるんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、ね、技術もあって、じゃあ私たちが思うよりは結構楽に引けてるわけですね。
あ、平地でしたら、うん、それこそ女性の車夫なんかもいましたり、うん、比較的楽に運べたりできるんじゃないのかなって思います。
やっぱり一度はね、乗ってみたいなっていうちょっと憧れの乗り物でもありますからね、ぜひ皆さん斉藤さんにですね、引っ張っていただいて観光を楽しんでいただきたいなと思います。さあ、それでは今月はですね、その人力車の歴史について伺っているんですけれども、先週のお話でもですね、まあ、観光でも日常でも人力車って使われるようになったよってお話が出てきました。その観光で人力車が活躍していったということで、まあ、利用される方が増えたのかなと思うんですけれども、その理由について今日はですね、そこからご紹介いただいてもいいですか。
はい、今は昔のようにタクシー代わりに使われなくなってしまいましたが、古き良き時代のスタイルである人力車での観光が注目されています。江ノ島は特に駅から島まで歩くのが大変なので、観光の足を兼ねて車夫のガイドを聞きながら乗られるお客様の要望も多いのです。
ガイドもいいですね、楽しそうですね。やっぱり斉藤さんも実際にガイドをしながら引かれてるわけですね。
あ、はい、もちろんです。
まあ、そういったのも本当にね、こう知らない情報もそうですけれども、なんかその辺のコミュニケーションとか交流も楽しみの一つかなと思います。さあ、そして当時どういったルートでその観光を巡っていたのか、人力車が利用されていたのか、ご紹介いただけますか。
はい、前回藤沢では人力車は日常の足と観光の足の両方になっていたとお話ししましたが、日常の移動としましては遊行寺周辺の旧宿場への移動や宿場内の移動、近隣の村々への往来に使われていたそうです。観光ルートとしては藤沢宿から旧江ノ島道を通って江ノ島に向かうルートや、鎌倉まで江ノ電のルートに近いルートもあったりしたそうです。
なんかやっぱり観光って今と私たちがこう観光を巡るといったところとあんまりこう変化がないのかなって思いますし、やっぱり江ノ島は観光地としては人気がねあったんですね。そこ人力車が走っていたということで、今もねその姿が見られますし、江ノ電と人力車一緒に見られたらちょっとラッキーかなみたいな光景になりますけれども、その当時の人力車、一般の皆さんが気軽にこう利用できる乗り物だったんでしょうか。
馬やカゴより安く気軽に乗れたようですので、特に社会的に地位のある人たちは通勤などに毎日使っていたようです。また学習院では日々の通学を利用する生徒もいたそうで、明治18年には人力車での登校を禁止したというね、そんな記録もあります。実は明治政府や東京府は早い時期から公務員に対して人力車ではなく、より文明的と言われる馬車や徒歩を用いるように促していました。これは西欧諸国から人間が人間を引くのはね、残酷で野蛮だなんてね、見なされることを極端に恐れていたためです。しかし政府の心配をよそに、来日外国人の多くはこれほど快適な乗り物はないと人力車を大絶賛されていました。明治20年代には鉄道が各地方へ延伸されると、駅から目的地までのラストワンマイルに人力車が不可欠となりました。政府もね、自粛を叫ぶより監察という営業許可証による登録制による管理に重点を移しました。
っぱりその社会的な、ねまあ、その時代時代でいろんな考え方があり状況がありますからね、それにやっぱりちょっと影響されてた時もあったようなんですけれども、やっぱり根強い人気があり、ね、みんなが利用されていたんだなと思いました。さあそして著名な方も当時人力車利用されていたようなんですけれども、その点どんな人が利用されていたのかも含めてご紹介いただけますか。
明治の中頃に鵠沼の別荘地開発が進むと、別荘に住む人たちや秘書客は藤沢駅や江ノ島への移動手段として日常的に人力車を利用していました。また文豪の正岡子規や夏目漱石も鎌倉江ノ島への小旅行に人力車を利用したということが全集などに残されています。大森貝塚の発見者として有名な毛博士は明治10年江ノ島に東洋初の臨海実験場を作り、三味線貝などの海洋生物の研究を進めましたが、その移動手段は人力車でした。著者の日本その日その日には人力車の様子が実質のスケッチ入りで生き生きと描かれています。また朝ドラに登場したラフカディオ・ハーン、小泉八雲さんですね、彼は明治23年に来日して間もなく江ノ島を訪れていますが、その際に人力車を利用したことが彼の著書知られざる日本の面影に記されています。
斉藤さんもいろんな人たちが利用されたということで、著名人今バンバン出てきましたけれども、まあ、そういう人たちもちゃんとその書籍に残しているということで、やっぱそのね利用された頻度もそうですけれども、やっぱりこういろんなところで人力車って利用されていたんですね。さあそして当時どれくらいの車夫の皆さんがこの藤沢にはいたと言われているんでしょうか。
300人以上の車夫が藤沢にはいたと記録が残されています。
この数結構多いなって思うんですけれどもね、やっぱりそれだけね藤沢に人力車が必要とされていたというね、それの証の一つかなと思いました。さあそして明治時代の藤沢の絵はがきにね載ってたよっていう話もね先週出てきましたし、古い写真にもその人力車ってよく写っているような気がするんですけれども、当時のその人力車どういった存在だったのか、2週目のですね終わりにご紹介いただけますか。
今でいうタクシーやバス、電車といった気軽に利用できる交通機関です。当時人力車の主要な客待ちの場所は、汽車が着くたびに100台もの人力車が並んだと言われる藤沢停車場や旧宿場の遊行寺の門前、問屋場付近、それと江ノ島参拝を終えて帰路に着く客待ちの須花通り付近でした。須花通りには多くの茶屋や土産物屋さんが並んでおり、車夫たちにとっても休憩や情報交換の場となっておりました。藤沢の車夫たちは観光客、特に外国人や東京の富裕層を相手にするため、身なりに非常に気を使い、ピカピカの斑点や衣装をまとっていたそうです。
リアルに利用できる交通機関だったということでね、そういった言葉が出てきました。もういろんな人たちが本当にいろんなところに行くにはもう必要だったのが人力車だったんだなと思いますし、やっぱりその工夫されて乗り心地がいいといったポイントもね愛された一つかなと思います。さあ今月はですね、藤沢市における人力車の歴史をテーマにお届けしています。お話を伺いましたのは今月ご協力をいただいております江ノ島藤沢ガイドクラブ所属の江ノ島人力車風車の斉藤さんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。